今日は列王記の5章1節から13節までです。列王記5章1節から13節。人が罪を犯す場合、すなわち証言しなければ呪われるという声を聞きながら、彼がそれを見ているとか知っている証人であるのに、そのことについて証言しないなら、その人は罪の咎を負わなければならない。あるいは人が汚れた獣の死体でも、汚れた家畜の死体でも、汚れた群生する者の死体でも、すべて汚れたものに触れるなら、それに彼が気づかなくても、彼は汚れたものとなり罪に定められる。あるいは人の汚れに触れる場合、触れた人は汚れる。その人の汚れがどのようなものであっても、そしてそれに彼が気づかなくても、彼がそれを知った時には罪に定められる。あるいは人が口で軽々しく悪いこと、または良いことをしようと誓う場合、その人が軽々しく誓ったことがどのようなことであっても、そしてそれに気づかなくても、彼がそれを知った時には、これらの一つについて罪に定められる。これらの一つについて罪に定められた時は、それを犯した罪を告白しなさい。自分が犯した罪のために、罪過のための生贄として、羊の群れの子羊でもヤギでもメス一頭を主のもとに連れてきて、た罪のための生贄としなさい。祭司はその人のために、その人の罪の贖いをしなさい。しかしもし彼が羊を飼う余裕がなければ、その犯した罪過のために山鳩の庭、あるいは家鳩の雛庭を主のところに持ってきなさい。一羽は罪のための生贄とし、他の一羽は全焼の生贄とする。彼はこれらを祭司のところに持って行き、祭司は罪のための生贄となるものをまず捧げなさい。彼はその頭の首のところをひねり裂きなさい。それを切り離してはならない。それから罪のための生贄の血を祭壇の側面に振りかけ、血の残りはその祭壇の土台のところに絞り出しなさい。これは罪のための生贄である。祭司は次のものも定めに従って全焼の生贄としなければならない。祭司はその人のために、その人の犯した罪の贖いをしなさい。その人は許される。もしその人が山鳩には、あるいは家鳩の雛にはさえも手に入れることができなければ、その犯した罪のための捧げ物として10分の1エパの小麦粉を罪のための生贄として持ってきなさい。その人はその上に油を加えたり、その上に乳香を添えたりしてはならない。これは罪のための生贄であるから。彼はそれを祭司のところに持っていきなさい。祭司はその一つ紙を記念の部分として、それから取り出し、祭壇の上で主への火による捧げ物と一緒にそれを焼いて煙にしなさい。これは罪のための生贄である。祭司はその人のために、その人が犯したこれら一つの罪の贖いをしなさい。その人は許される。その残りは穀物の捧げ物と同じく祭司のものとなる。アメン。このレビ記の5章はですね、罪過のための生贄について、が、一部分記されており、 また今日お読みしましたこの13節までのところは罪のための生贄の、まあ、追記事項ですね。そして、まあ、罪禍のための生贄、これはですね、まあ、早速5章の6節から罪禍という言葉が日本語では出てくるんですが、で、まあ、この罪禍のための生贄、これは、古い訳では献祭と言われまして、罪のための生贄と、また、罪禍のための生贄、これは、区別され言葉的にですね、区別されているもので、で一体どこからが罪禍のための生贄でどこからが罪のための生贄か、まあ、それはいろいろ議論が分かれるんですけれども、ただ、このレビ記の7章7節にはですね、罪のための生贄と罪禍のための生贄についての教えは一つである。その生贄はそれをもって贖いをする祭司のものとなるとありますので、まあ、基本的にはこの罪のための生贄も罪禍のための生贄についての教えも、まあ、一つとして見ていきます。でちなみに、まあ、罪禍のための生贄に特徴的なことが、まあ、明日見ます、この14節以降のところで、まあ、罪のための生贄は、例えば雌羊一頭とか雌ヤギ一頭とか、まあ、それで定まってるんですが、罪禍のための生贄はそれにプラスですね、まあ、その人が評価したものをさらにそれに加える、こととされております。まあ、15節の方で16節でも加えてという言葉がありますので、ですので、まあ、おそらく祭司が、あなたのその罪については、メヤギ一頭の他にこれこれを、加えなさいと、まあ、そういった、ことが、なされたものと思われます。で、今日お読みした箇所では、まあ、罪禍という言葉は出てくるんですが、しかし基本的に罪の、まあ、4章の方の罪祭と、まあ、ほぼ一緒のものと見ております。で、人がどのような罪を犯した場合に生贄が必要かというその具体例がですね、この1節から4節までのところにあり、そして5節にこれら一つについて罪に定められたら、それを犯した罪を告白しなさい、罪、自分は何々の罪を犯しましたと、その自身の唇で告白することが必要なこと、また6節の方に、まあ、自分が犯した罪のために罪禍のための生贄として羊の群れの子羊でもヤギでもメス一頭を主のもとに連れてきて罪のための生贄としなさい。まあ、ここでもね、罪禍のための生贄として羊、メスの羊でも子羊でもヤギでもそれを連れてきて罪のための生贄としなさいと言われております。具体的な罪の例としてですね、まず一節のところを見ますと、まあ、証言しなければ呪われるという声を聞きながら、まあ、彼がそれを見ているとか知っているとか証人であるのにそのことについて証言しないなら、ね、まあ、証言しなければならない場面においてそれを証言しない、まあ、そういう意図的な、罪を犯すならというのがまず一節で、ね、2節3節の方、これは、律法の規定では、まあ、獣が汚れている汚れてないあったり、また、死体はですね、すべて汚れたものに触れるならば、まあ、死体に触れるならば、それは汚れたものとなって罪に定められます。あるいは人の汚れ、3節の方に人の汚れとありますけれども、まあ、例えば、大病に、かかるとか、あるいは何か吹き出物、立法の規定に汚れたと記されている、まあ、そういう汚れになるのであれば、まあ、そういう時に関する罪ですね。またあるいは4節の方、まあ、これは、人が軽々しく口でなんか誓いを立ててしまった場合、 まあ、ですから口が軽くですね、私そのことをするよとかしないよとか、まあ、そういったことを軽々しく誓ってしまうようなこともですね、罪に定められます。そして、まあ、5節見ますと、これら一つについて罪に定められたときは、それを罪を告白しなければならないんですね。私は死体に、触れて汚れましたとか、私は軽々しく、お酒を飲みませんと言ってしまいましたけれども、しかし飲んでしまいましたとか、まあ、そういった、軽々しく誓ったことを、まあ、そういったことを自分がしたことを告白して、そして、6節の方を見ますと、まあ、そのための罪のための生贄として羊のメスでも、子羊でもヤギでもメス1頭を捧げなさいと言われているんです。こうして見ますと、本当に生贄を捧げる機会多そうですね。軽々しく口で、誓ってしまったことを破ってしまったとか、あるいは死体に触れて汚れてしまうたびに、羊を持っている人はメスの羊を捧げなければならないとか、本当に人は一体一生の間どれほどの生贄を捧げなければならないんでしょうって思います。まあ、最もですね、まあ、当時のイスラエルで誠実な人は捧げていたことでしょう。ですから、まあ、ひとたびですね、もう軽はずみに口で誓ってしまうたびに、一つの可愛い命が殺されるのであればということで、きっと口に慎んだり、死体にもう本当に触れないように、そういうふうに、まあ、気をつけて、きっとそういう人は、捧げる、まあ、機会も減ったことでしょうけれども、人は思います。ちょっとやりすぎなんじゃないか、それだったら人は一体いくつの命をその罪のための生贄として捧げなければならないのか思います。とにかくそれほどまでにですね、人は罪に対する思いについては主は徹底的に思い起こさせなければならないんです。主はですね、それほど人の罪を徹底的に取り扱うべきだと定められております。この何節以降ですね、その羊を飼う余裕がないならば、山鳩庭には、あるいは家鳩の雛2羽をということで、捧げなさいと言われており、また11節以降では、もしそれさえ手に入れる余裕がないのであれば、10分の1エパの小麦粉、1エパは23リットルですので、その10分の1ですから 2.3 リットル、まあ、そこに2リットルコカ・コーラの瓶がありますけど、それのにプラス300グラムですね、まあ、それぐらいの小麦粉を、その罪のための生贄として捧げなさいと。ですから罪のための生贄はですね、貧しいから捧げられないということが聞かないんですね。貧しい人でもしっかりと、捧げなさいと言われている。それほど人の罪はですね、神さんはお嫌いなさいます。いつでしたか、嘘をついてはならない、隣人に偽証してはならないということで、ね、どんな小さい嘘でも、白い嘘も黒い嘘もない。で、まあ、世の中の教えでは、まあ、良い嘘もある、嘘も方便だ、嘘をつかなければ、まあ、人を救えないような、そういうシチュエーションもある、まあ、そういう場合にでも、嘘をつくことは罪かどうか、でこれは罪ですと、私は言いました。なぜなら律法に隣人に対して、それの偽証してはならないと書いてあるから、ね、神様は偽りの神ではなく真実なるお方です。じゃあ人は結局罪を犯さなければならない、その通りです。ただしそれを罪として主の御前に告白するのが私たちの正しいやり方です。例えば、ナチスドイツから、ユダヤ人を救うために、まあ、ある人は嘘をついて、ここにはユダヤ人はいませんよと嘘をついて、でそうやって多くのユダヤ人を救ってきました。その人もですね、ですから、 偽りをしたということには変わりありませんから、主の御前に出て、主よ、私は人の命を救うために偽りを言いました、そのことを許してください、まあ、そういうふうに告白するのが、まあ、正当なやり方であって、嘘も方便ですよね神様、まあ、これは違います。嘘をつくことは、罪であると定められている以上、それをですね、正しく主の御前に罪を告白して対処するべきなんです。ですから律法を人の教えでですね、上塗りして、神様の御言葉を人の考えで上塗りして、嘘も方便とか白い嘘もある、そういうふうに言ってはならず、御言葉は御言葉のままです。では、本当にイスラエル人も罪を犯すことについてここまで徹底しているのであれば、まあ、本当に厳しいものだと思うんですけども、今いや私たちはですね、イエス・キリストという誠の、罪のための生贄がただ一度捧げられまして、そしてイエス・キリストのうちにあるのであれば、もうすべての罪は許されている、この特権に預かっております。私たちは生きている上では罪を犯さざるを得ません。しかしその都度その都度イエス様のもとに来て、イエス様許してください、私は何々の罪を犯しましたとですね、告白するのであれば、その罪は許されます。第一ヨハネの一章の、8節から10節のところ、何節からお読みしましょうか。第一ヨハネの手紙の一章の何節から。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。もし罪はないと言うなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし罪を犯していないと言うなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありません。アメン。ですから私たちがですね、自分の罪を言い表すのであれば、神は真実で正しい方ですから、その罪を許してくださり、すべての悪から私たちを清めてくださいます。しかしもし罪を犯していない、人の命を救うために嘘をついたんだから、それは罪じゃないでしょ、まあ、そういうことを言うのでしたら、私たちは、自分は正しいものとして、罪はないというものとして自分を欺くことになり、真理はそのうちにないことになります。私たちは日常生活を送る上で罪をどうしても犯してしまいます。しかしイエス・キリストがただ一度完全なご自身の死をでもって永遠の贖いを成し遂げられました。そして私たちがイエス・キリストのこの血潮にとどまる限り、私たちの罪はその都度その都度主の御前に許されております。それについてはヘブルの9章、まあ、この財産の生贄に関してですね、ヘブルの9章幾度か開いたかと思うんですけども、もう一度ヘブル9章の12節お読みしたいと思います。またヤギと子牛との血によってではなく、ご自分の血によってただ一度誠の聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。もしヤギと子牛の血、また雌牛の灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして肉体を清いものにするとすれば、 ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血はどんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ生ける神に仕えるものとすることでしょう。こうある通りキリストはただ一度ですねご自身の血によって永遠の贖いを成し遂げられました。それによって私たちはですね本当に罪を犯すたびに生贄を捧げるということをせずともイエス・キリストのこのただ一度の誠の贖いによって私たちは許されました。そしてそのイエス・キリストの血潮によって私たちの汚れた良心も清められました。ですから私たちはキリストにあって永遠の贖い罪のための生贄を捧げられたものとなります。私たちはこの旧約においては旧約から私たちが学ぶべきは主は罪に関しては本当に徹底的に貧しい人であってもその罪に関しては正しく取り扱わなくてはならない。罪のその贖いに関しては命の代価が必要である。すなわち血潮の代価が必要である。これは必ずですね、罪に関してはこのように必ず取り扱うべきであること、そしてそれには富んでいるものも貧しいものもないということ、そして、ここまで徹底してですね、罪を取り扱わなくてはならないとしたら人は本当に、すぐにもう捧げるものもなくなってしまうほどの貧しいものになってしまうかもしれないんですが、しかしイエス・キリストがそんな私たちのことを憐れんでくださり、ただ一度私たちの罪のために自らの体を犠牲としてくださった。ですから私たちはこのイエス・キリストをただ感謝するのみです。そして私たちが罪が示されたのであれば、その都度その罪を告白しなさいとこのレビ記5章5節に定められている通り、罪をその自分自身の唇でもって告白して、そしてその償いをするべき、その心を起こすべきです。ですから私たちはキリストにあって日々新しく作り変えられつつ御霊によって歩む、それを主の御前に祈り求めるべきですね。そして私たちの罪の贖いとなってくださったイエス・キリストに感謝しつつ、この日々を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。主よ、まことにあなたは罪を見過ごされることがないなく、罪が示しされたのであればそれを必ず償わなければならない。そして罪の償いのためには命の犠牲が必要であり、あるいはどんなに貧しいものであってもそのための痛みは自分自身が捧げる、その捧げ物が必要であることを見ました。それを見ますに本当に人は一体いくつの命を差し出さなくてはならないでしょうか。誠に人は生まれながらにして1万タラント以上の負債を抱えているようなものです。人はもともとそのように生まれながらの人間は罪を、それだけ莫大な借金を抱えているようなものですが、しかしイエス様がその莫大な借金を自らの命、自らの血潮で支払ってくださったことを感謝いたします。私たちはどうしてイエス様のその死をないがしろにすることができるでしょうか。ただ許された、ただ贖われた、買い戻されました。それゆえ私たちは大胆に恵みの御座に近づくことができます。 どうか私たちがこの犠牲の上に成り立っていることを覚えますように。レビ記から本当に罪には徹底的に扱わなければならないということ、それを見ました。どうか私たちの日々罪に関しては本当に徹底的に恐れを持って扱うことができますように。そして自らの唇を持って罪を告白し、そして神様に豊かに許していただく私たちでありますように。神と人との間に何のそうした罪の壁という隔てがなく日々を歩むことができますように。主よ、どうか私たちを清めて祝福し、もはやあなたに喜ばれないことをすることのないように、主を守りください。このお祈りを私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。